じゃあ何が最短の解決策かっていうことになっていくんですけど、それを覚醒ヒーリングセミナーでお話ししようというふうに思ってるわけですよね。
おお、なるほど。
そう。
最
ビクン
短の
ビク
解
ン。
決策。
そう。だからわざわざこの3つのね、ことをやるっていうのは結構大変で、まあ必要なんですけど、やることは必要なんですけど、でも継続が難しいですねとか、まあちょっとまだわかりませんとか、いうのはありますよね。思考レベルどうやって実際に上げていけばいいのかとか、あるいは自分をどうやって知るんですか、相手をどうやって知るんですかっていうのは分からないと思うんですよね。
いや、わかんないですよ。
具体的には。まあ大体僕は例をある程度話しましたけど、それを実際に同じようにできるかっていうと結構難しいと思うんですよ。
そうですね。
そう。だから今回は、まあ一言で覚醒ヒーリングセミナーの内容を説明すると、体一つだけでヒーリングするスキルをマスターって、そういう感じなんですよね。
体一つだけで
ヒーリング。ヒーリングってのは、まあ、病気も入ってくると思いますし、おそらく。あと、心のヒーリングですよね、要は。心理的ダメージをなくしていくっていうところなんですけど、メインは。そう。それ、体一つだけでやるっていうことで、さっきも言ったように、この心のことですね、心の問題っていうのを解決して初めて、その今まで宗平さんがね、教えてくれた食事法とか、運動とかっていうのが、100%生かされてくるって僕は思ってるんですよ。
間違いないですね。それは間違いないですね。
そう。
それがないと、やっぱ食事とかっていう運動であったりとか、で、あと心の摩擦によるね、ストレス。ね、食事やってもストレスあったら、結局体にダメージを与えて炎症を起こしてますからね。
そう。
だ
それま
か
た
ら
心
やっ
理的ダメージを受けますよね、また。
そうそう。それで、じゃあもういや、食事も、なんかめんどくさいなとかってやめちゃったりとか、なっちゃうわけですよね。継続
そう。
できなかったら意味ないわけだし、
そう。で、
本
継
当
続
に
す
そ
るためには、やっぱその、ストレスをなくしていくってことが必要なんですよ。例えば、宗江さんのね、その可愛いお子さんが、事故に遭いましたって言って、でも、今から収録しなければいけないってなったらできます？
できないですね。
感情が揺れてる状態で無理ですよね、そもそ も。
気になって気になって話してるどころじゃないですよね。
そう。だから、でも逆にね、すごいポジティブな時でもダメなんですよ。
はい。
ポジティブはいいなって思うじゃないですか、普通は。ネガティブよりも。
思いますよね。
そう。で、ネガティブよりポジティブはいいのは確かなんですけど、例えばスーパーポジティブだって、いやーし、やるぞ、あーすって、ハイタッチとかやってる状態だと、それも実は IQ が下がってるんですよね。
面
そう、そ
白
の
いで
状
す
態
ね。
も。そう。すっごい興奮してる時って周り見えなくなりません？
そうですね。
そうですよね。だから僕すごく記憶があって、子供の頃はガンダムのプラモデルって僕の時代は流行っていたんですけど、で、僕のお母さんのその知り合いのおじさんがいて、で、その人が、よしって言って、今日はガンダムのプラモデル買ってやるぞって言って、行くぞって言って車に乗って行ったんですよね。で、僕は、ああ、よかった、嬉しいなとか思って、何買おうかな、ザク買おうかなとか思ってたんですよね。それで行ったら、結構ガンプラが結構たくさんあって、ガンダムのプラモデルが。であって、ああ、なんかあれもいいな、これもいいなって言ってたんですよね、僕が一人ごとで。そしたらそのおじさんが後ろから、好きなの全部入れていいよ、箱にとか言って。えっつって、マジっすかっつって、わーっつってすごい喜んで。確か僕、手挙げて喜びましたね、あの時。そう、喜んで、じゃあこれも、あ、じゃあこれも、あ、じゃあこれもって正常な判断ができてないんですよ、そもそも。何が欲しいかも分からずに。そう。で、後で、その、結局ね、当時で、1万5千円分ぐらい買ったんですよ。プラモ
す
デ
ご
ルを。
いですね。
1個300円とか900円ですよね。相当な量買ってきたんですけど、それで、よーしってって、ルンルンとか言って家帰ったんですけど、あ、でも組み立てるのめんどくせえなとかって思ったりとか。で、後で見て、あれ、なんでこれ買ったんだろうとか。本当に正常な判断できてないんですよ。ポジティブす
これ
ぎ
い
て
らない
も。
じゃんみたいなとか
そう
ね。
そうそうそうそう。で、結局ね、作らないで置いてあったそのままのものも結構あったんですよ、後で。そう、だから正常な判断できないんですよ、ポジティブすぎても。そうだ、そういうのがあったりするんで、まあ、ポジティブすぎてもいけないし、ネガティブすぎてもいけないってことで、何がいいかって言ったら、ニュートラルの状態がやっぱ一番いいんですよ。そう、ニュートラル。まあ、モチベーションを作るにはポジティブ必要なんですけど、例えばなんか作業をしていくとか、さっき言ったように3つのステップを行っていくとかね、スキルをマスターしていきますっていう作業とか、宗江さんとか例えば、その自然治癒クラブのコンテンツを書くとか、ね、あるいはその、お客さんにメールを書くっていう時に、なんかすごいポジティブすぎてとか、ネガティブすぎたりしたら、ちゃんとした文章書けます？
それは書けないですよね。
そう。でもニュートラルで無だったんですよ、無。 別に何も感じないな。でもこのお客さんにもちゃんとしたこと書いてあげようって、そういう落ち着いた波が立っていない状態ですよね。そしたらちゃんとしたこと書けますよね。
そうですね、冷静に。
うん。
まあ、結構メールとかもらっても、感情的なメールとかっていうのも結構あったりとかするわけですよね。本当どうしたらいいのかとか、苦しみとか、そういうのもありますけども、まあ、冷静に判断して、いや、こうしたらいいんじゃないですかっていうことは書けますよね。
そうですよね。そう。だから落ち着いてないと、キックのところは作業してるとこ、フロー状態っていう言葉があるんですけど、要は完全集中状態ですよね。その時って感情動いてない状態なんですよ、要は。そういう人ありません？なんか気づいて、図書館とかで勉強したら、あれ？周り暗くなってるなとかありません？
あります。
その時感情動いてました？
感情はほとんど動いてないですよね。
ですよね。ほぼほぼ動いてないですよね。
動かないですよ
そう。だからその状態にしていくってことはすごく大切なんですよね。
ね。
そう。だからそういうふうにしていくにはどうしたらいいかっていう話とかね。そういうのも含めて、覚醒ヒーリングセミナーでお話をしていくんですけど、でもまあ、ちょっとまだ難しいなって思うと思うんですよね。なんか、結構思考わかるんですけどって、まあ、ちょっと私には難しいかもしれませんっていう、そういう人のために、実は目玉が一つあって、それは、覚醒ヒーリングテンプレートっていうのがあるんですよ。
覚醒ヒーリングテンプレート、
そ
何ですか
う。
それは。
そう。例えば、もう自然治癒は実践していて、もう今健康ですけど、でもまあもうちょっとレベルアップしたいですとかね。あるいは逆に何をやっても長続きしないんですよとか。あるいは旦那さんとかね。奥さんが自然治癒に理解が全然ないから、まあ自分だけは健康になってるんですけど、家族はなんかちょっと不健康になっていってるんですよねとかね。いますよね、そういう人とか。
います。
そう。あとは、何の情報を信じて健康体を作ればいいか。まあ、瞑想中ですとかね。そう。あとは、死への恐怖が抜けない。そう。だから、終活っていう活動をしてる人もいますよね。
就
終わ
活。
る活動。だから、お墓はどうするかとか、
その週ね。
そう。遺言状はどうするかっていうのを、もう、何十年前から準備してる人もいる
そう
ら
で
しいん
す
ですけ
ね。
ど、そう。その死への恐怖が多分あると思うんですよね、おそらく。まあ、それをだから先に受け入れてしまえば恐怖はなくなるだろうって、多分そういう考えのもとだと思うんですけど、おそらく。そう、あとは親が病気だけど、なんか病院治療だけを信じちゃってるからもうどうにもできないとかね。
います。
そう。あとは子供自身にその自己防衛力を備えさせてあげたいとかね。例えばだから、宗平さんが先にコロッと言っちゃったら、もうお子さん何もわかんないんですよ。
そうですよね。
そしたら困りません？誰も教えてくれる人いないんですよ。
困っちゃいますね。
病院と、添加物まみれになりますよ。
そして洗脳の社会の中で、そういう子供が生きることができるのかって思っちゃいますよね。
そうですよね。またそこで IQ が下がって不合理な恐怖が生まれますよね。
それで、なんかネガティブな感情を抱えながら人間関係もダメになって、みたいな。
そう。それ
子
で、お子
供の
さん
将
も
来ど
ね。
うなる。
そう。で、お子さんも、なんかそういう、なんか添加物とかをどんどん食べてって、なんか思考能力とかもどんどん下がって低下していって、で、うつ病とかになって、ああ、もう生きててもしょうがねえやつって自殺するかもしれないですよ、東映さん。19
で
歳ぐ
す。
らいで。嫌ですよね、それだと。
嫌ですね。
そう。で、まあ、これも不合理な恐怖なんですけど、要は、まあ、こういったことをすべてこう、一気に払拭できる、なんか都合良すぎるテンプレートって感じなんですよね。そう。で、これ何かっていうと、要は心理学、人間学、発達心理学、脳神経学とか、まあ複数の学問を要は融合させた、早見フローチャートみたいな感じなんですよ。
フローチャート。
早見フローチャートですよね。
もう
早
だ
見っ
から、
て好きです？
これさえパッて見ちゃったら、あ、これこういう人間性なんだとかっていうのが分かっちゃうってことですか？
そうですね。あとは自分がわかるってことですね。
自分が分かる。
自分はこういう人間、さっき自分を知るためにはいろんなことしなきゃいけなかったですよね。
です
こう自
ね。
分のこの目標を立てたりとか、恐怖とか欲望を書き出したりとか、結構いろんな作業ありましたよね。
結構サクセス、成功ストーリーとか失敗ストーリーとか、書いたり
うん。
とかね、イメージを沸かし
そ
たりとか、で、それを気づきをね、メンターに送ったりとか、そういうことやってまし
そ
たよね。結構大変ですよね、それ
う。結
ね。
構大変な作業なんで、時間がかかるんですけど、まあそれは本当にやってほしいんですよ。これからも、実際やってほしいんですけど、でも、その前にね、まず自分を知りたいっていう人結構多いと思うんですよね。
多いですね。
自分は一体どういう人間で、まあだから成功しなかったのかとか、だから今この状態なのかとかね、とかもあると思いますし、あるいは家族はどうしていつも、ああ、頑固なんだろうとか、 私の話を受け入れてくれないのかしらとかね。いろいろあると思うんですけど、そういうのを、そのチャート表、まあ、テンプレートを見ると、ある程度分かってしまうっていうことなんですよね。そう。
それ
で、
はそのテン、覚醒ヒーリングテンプレートというのは、もうなんか、そのテンプレート自体もなんか10ページとか20ページとかなんか複雑なもんなんですか？
そうしたらまたね、やる気なくなっちゃうんで。
やる気なくなりますよね。
そう。一枚の紙っていう感じです
一
ね。
枚の紙なんですね。
まあ、実際には PDF っていう形になるんですけど、で、ここであなたがやることはたった一つなんですよ。何かと言ったら、そのテンプレートを指でなぞるだけ。
指 でなぞるだけ。
そう、つまり、そこに項目は全部書いてあるんで、私は、まずこれですね。それで次にこうなんですね。こうなんですね。こうなんですね。最後に、だから私こういうタイプなのねっていうのが分かってしまって、そういうことですよね。
すごいですね。
そう。だから、これだけで、要は自分の性格とかね、行動パターンが理解できたりとか、旦那さんとかね、奥さんとか子供の性格とか行動パターンを分かってきたりとか、あるいは、まあ、それを踏まえて自分とかね、家族を変える対処方法が分かってしまうとか、まあ、そういうものなんですよね。そう。まあ、だから、まあ、でもさっき言ったね、人間のってみんなユニークじゃないですか。僕らオンリーワンですよね。だから、中にはね、このテンプレート通りありましたけど、私違いますとかね、これ聞きませんとか言う人もいると思うんですよ。そう。でも、それは仕方ないですよっていう話なんですよね。僕の中では。そう。で、ユニークだから、まあ、ある程度近づくことはできますけど、でも、確実な方法なのはさっき言った3ステップですよってことなんですよ。もともとはね。
自分を知る相手を知る進化するですね。
そう。でも、それに加えて、このテンプレートを持っていれば、さらにその速度が加速するんですよ。
そうですね。
そう。で、常に確認できるわけじゃないですか。一枚の紙見て。
そうですね。
そう。で、奥様会とか行っても、それ下に、机の下に潜ませて、鈴木さんの奥さん。なるほど。これこれこれ。なるほど。じゃあ、この話しましょうかねって。
そのテンプレートさえあれば。
そう。ママ友とかもうまくできるわけですよ。
すさまじいですね。
そう。近所とかのタコバタ会議とかも OK なんですよ。
なるほど。
あとはビジネス商談ももちろん使えますし。そう。
そう
ビジ
で
ネ
す
ス
よ
の人は結
ね。
構使えると思いますね、特に。あとは自分の自然治癒に対する考え方もそうですし、あとは家族に
子
理解
供
して
も
もらう
大
っ
丈
て
夫
いう
です
のも、
か？子供に対してとか。
そうですね、子供に対しても使えると思いますね。そう、でも子供ってまだ成長途中でこれから変わるんで、
そうです
そも
ね。
そも、そう。だから、まあそれも100%ではないんですよね。だからこのテンプレートは100%の効果を保証するものではないです。
そうですね。
そもそも。参考っていう形ですけど、でも相当意味のあるものですね。
そうですね。
そう、使い続けるうちに最短距離の解決方法っていうのが見えてきます。そう、でもこれ人間の心理とかさっき言った発達学とか、人間学とかっていうのを全て総合したものの、融合したものなんで、要は人間の心理を知ることができれば、相手を知ることもできるし、自分も知ることもできる。で、進化もできるってことなんですよね。
そう
だ
で
から
す
すごく
ね。
その必要なことで、さっき、それ思考が変わるわけですね。要は思考のレベルが上がるんで、さっきね、宗井さんが運動を続けられたように、僕が痩せられたようにとかね。そうで、僕がダサかったっていうのは分かったようにとかね。いろいろ分かってくるわけですよね。
ですね。
で、その最短距離と思ってもらった方がいいと思うんですね。そう。で、先ほどね、ちょっと言ったんですけど、人間の苦しみって結局はどっから来るのかっていうと、まあ、感情って言いましたけど、その他にも実は一つあって、コントロールできないことが苦しみになるんですよ。
もうまさにそれですね。
そう。コントロールできないから苦しくないです、結局のところは。
そうなんですよ。そこに対してすごいイライラしてたりとかね、上司とかお客さんであったりとか、ね、本当に思考が変わらないお父さんとかね、お母さんとか、そこですごい摩擦が生じるし、苦しみが生じますよね。
そうですよね。そう、だからこの覚醒ヒーリングテンプレートを使うと、要は人生でね、コントロールできることが一つずつ増えていくんですよね。だから、人生レバレッジみたいなもんなんですよ、言ってみると。そう、そういう現象かなって僕は感じていて、結局これを続けていくとどうなるかっていうと、思考レベル上がっていきますよね。そうすると自分とは今まで違う行動が起こせるようになりますよね。そうすると最終的に何が手に入るかっていうと、奇跡の未来が手に入るんですよ。奇跡の未来何かって言ったら、自分が今想像してなかった未来が実現するっていうことなんですけど、どういうことかというと、僕の場合だと奇跡の未来手に入ってると思いません？
いやもうなんか、
デブの状
まあ、
態か
今の
ら。
時点でもかなり、本当そうですね。 まあ、今の状態のその体型自体が奇跡だし、毎日運動やってるっていうのも多分奇跡だと思
あ
うん
り
で
え
す
ない
よ
ですよ
ね。
ね。
ありえないです
そ
よね。
う。そう。東江さんも会社員時代から今考えると奇跡の未来なんですよ。
そうですね。
そう。考えてました？今、この音声収録で偉そうに二人でこう話すとかいうの
いや、全くなかったでしたね。もう全然自信の持てない一会社員でしたよね。
そうですよね。それが今、東江さん、何百人の前でセミナーとかやってるんですよ。
いやー、想像もできなかったでしょうね。
そう。それって思考が変わったからじゃないです。
間違いないと思いますね。
そう。思考変わったから行動が変わってるわけですよね。
そうですね。
そう。で、それで健康ですね、常に。
いや、もうバリバリ健康だと思います。
ですよね。そう。だから僕らの年代でこれだけ健康な人ってそんなにあんまりいないかなって実は思ってて。
まあ、同窓会とか会うとお腹が出てたりとかね。
そう。
顔 が
そう、
丸くなってたりとか。
皮膚がボロボロだったりとか。
あと頭がはげてきたりとか。
そうだね。
い
そ
ます
う。まあ、頭をはげるのはもしかしたら遺伝もかんかか入ってるかもしれないですけど。
はい。
でも、まあ、不健康そうに見える人が多いですよね、やっぱり。
多いですね。
そう。だから、それって、やっぱ思考が、その人たちも思考を変えれば絶対変わるんですよ。間違いなく。僕は変われてるわけですし、宗平さんも変われてるわけなんで。で、起死回生アカデミーの人もたくさん変わってますよね。そう。アドバンスの人も変わってるし。
変わってますね。
そう。そういうことなんですね。で、それを、要は、宗平さんと僕で、日本に行って、大阪と東京でセミナーという形で、詳しく、わかりやすく、簡単にお話をしていくっていう、そういうことなんですよね。
ですね。
そう。で、セミナーいつやるんですかっていうことだと思うんですけど、それさ、これ、いつでどこでやるんですか？
ですね。11月28日の土曜日ですね。こちらは新大阪。もう、新大阪駅の東口から歩いて50メーターのところにセミナー会場があります。そちらで、まあ、1時会場の、4時半までですね。そこでセミナーをやります。東京の方は29日ですね。こちらも東京の品川駅から歩いて3分ぐらいのところですね。そちらの会場で同じく、まあ、午後の1時に開場して、4時半までセミナーをやります。
なるほど。今回もバッチリスーツって感じですか？
どうします？
スーツですか？
いや、いつも僕がきっちりやってるんですけど、ケンジさん、なんかジーンズじゃないですか。
ジーンズに T シャツって感じですよね。
そう。もう僕はスーツ着るかなと思いますけど。
そうですね。今回は、宗江さんと僕で、まあ、僕は完璧なフォーマルなスーツではないんですけど、まあ、黒の、まあ、ジャケットとかを着たりとかして、そう、黒ずくめで、宗江さんと僕で、ちゃんときちっと、やっぱりこれから僕らは、真の教育者になっていかなければいけないと思うんで、そう、その辺の、やっぱり自覚を持って日本を、のね、IQ を、そう、やっぱ日本人の IQ を上げていくっていう自覚を持ってやっていくということで、僕も T シャツとジーパンを卒業しましたよ、トエさ
おお、すごいですね。ケンジさんのフォームな姿は僕は見たこと
見
ない
たこ
か
とな
な。
いでしょ？
ないですね。
そう。もう、それをやめようかなと思って、自分は変わるべきだなと思って。
ああ、だいぶじゃあ IQ 上がりましたね。
そう。
進化しまし
IQ
た
は
ね。
思考を変えたんで、行動も変わりましたよ、宗平さん。
子供変わりますね。服装も
そ
全部変わりますからね、思考っていうのはね。
う。そう、服装も変わってって。で、僕ら黒ずくめで行きますよね。で、あなたがもしこのセミナーに参加するっていう場合であれば、男性の人はなるべく黒っぽい服を着てきてほしいんですよね。
ああ、ちょっとフォーマルみたいな感じですか。
まあ、スーツじゃなくてもいいですけど、まあ、黒っぽい服を着て、ちょっとまあ、おしゃれしてきてもらったりとか。
おしゃれ、
そう。だから短パンとか T シャツでちょっと来ないでほしいっていうのがあって。そう。真剣にみんなでね、こうやっていきたいっていうのがあるんで。
そう
それ
ですね。
で、女性はなるべくこう白っぽい服を着てもらいたいなと思うんですよね。
面白いですね。
そう。そう。それでみんな一致団結って感じでちょっとみんなでね、協力して、こう知識をこうどんどん深めていって、スキルをマスターして、で、覚醒ヒーリングテンプレートまで手に入れてもらって、
そうですね。
それで、まあそこでセミナー終わって、よし、今日のセミナー良かったね、じゃなくって、その後もずっと続くような感じにしたいんで。
いいですね。
そう。そこがやっぱ大切。継続がやっぱ大切なんで、結局のところは。
そうですね。
そう。で、セミナー自体が結局、宗江さん、3時間ぐらいですか？これ。あ
時間はそう
り
です
ま
ね。
す？
3時間考えてますね。だから、まあ、始めるのが1時半から、 終了4時半ということなので3時間ですね。はい。
そうですね。3時間のセミナーっていうことになりますんで。で、今回このね、思考のテーマに特化して
はい。
話していくんですけども、一くんところはね、それさんと一緒に、ちょっとスーツ着て、えばった感じで話そうか
え
な
ばっ
と思って て
感
るん
じ。
ですけど。まあ、それはないんですけど。
あ。は
まあ、真の健康法とは思考の改革なんで、まあ、それをどうしても手に入れてもらいたいっていうことがあるんで、それを一生懸命3時間、総理さんと一緒に話し切るんで、ノートをしっかり持ってきてね、取ってもらって、で、何回もこう復習してもらうっていうことをしてもらったらいいかなと思うんですけど、今回、5つの得点をつけたいと思います。
はい。
そう。で、得点1が、
はい。
まあ、やっぱり復習して継続しなければいけないってことですよね、総理さん。
そうですね。うん。
そう。じゃあどうすればいいかって言ったら、この音声をいつでも聞けるようにした方がいいんじゃないかっていうことで、で、音声をちゃんと収録して、それを編集して、あなたにプレゼントするっていうことですね。セミナーの音声の配布ってことです。
あ、なるほどね。ノート取るだけだと、ね、やっぱり、ちょっと聞き逃しちゃうこととかってありますからね。何回も聞くと、また気づく場所も変わってきますからね。その音声はあった方がいいですね。
そう。これがあるとないと全然違くて、これなぜかというと、僕仙人さんのセミナー、シドニーとスペインで120万円のやつ、1回ずつ参加してるんですけど、両方で240万円ですよね。で、音声くれないんですよ。
欲しいっすよね。
欲しいんですよ。だから僕、一生懸命ノート取って音声もらえるのは分かってるから、だからノートが本当1冊以上になるんですよ。
は
1回やると全部残されて、とりあえず自分の思ったこと、感じたこととかを書いていこうと思って。で、後で見ても、やっぱり、あれ、この何の話だったっけなって結構あるんですよね。
なるほど。
で、ここで、あ、セミナーの音声ちょっと復習できたらいいなってずっと思ってたんで、そう、だから今回ちゃんとセミナーの音声ちゃんと配布して、プレゼントして、やっていきたいなっていうことが一つ目ですね。で、二つ目で、さっき今、総井さんともよく話してることなんですけど、これは、終わった後に、その日焼けセミナーみたいに終わってしまうっていうことがあるんですよね。で、日焼けセミナー何ですかっていうと、そうしたら日焼けすると、後で赤くなって、また元の肌の色に戻るとかってありますよね、よく。
いや、もうそれ普通ですよね。
ですよね。そう、まあ、中には黒くなる人もいるらしいんですけど、僕は特に赤くなってすぐ、また白に戻るって感じなんですけど、その状態になってほしくないんですよ。
戻ってほしくないっていうことですね。
戻ってほしくない。そう、黒いままでいてくれって話なんで、
そう。思考が変わったのに、また元の思考に戻ったら意味がないってことですよね。
そう。その思考をキープするためにどうしたらいいかって総理さんと話し合ったわけですよね。で、そこで思いついたのが、そうだと。コミュニティを作ろう。コミュニティでみんなで話し合おう。常に。
いいです
で、
ね、それは
そう、
ね。
常にこの思考が上がった体験談とかをこうシェアしていってね、お互いに。私は今日こういうことでこういう気づきがありました。だから明日からこうしますとかね。そういうことをみんなでシェアしていくんですよ。
そうですね。
そう、あるい
いい
は
ですね、それはね。
相談事でもいいんですよ、単純に。
で、そしたら
君
それ
さ、
は、僕はだったらこういうふうに考えますとかっていうことが皆さんでシェアできたら、レベルアップしますよね。
それでそこに総理さんと僕も参加していくんで、そう、それでアドバイスできるところはしていくってことになるんで、結局のところは、完全サポート付きみたいなもんなんですよ。
そうですね。
そう、完全サポート付き、覚醒ヒーリングコミュニティへのご招待が特典2ってことなんですよね。
すごいですね。
そう。で、得点3、何かっていうと、これは僕、仙人さんが習ってる食事法があって、でも実践し続けてどのぐらいでしょう？ 7 ヶ月間。そう。7ヶ月間、今実践してる食事法があって、それ何かっていうと、まあ、同化テクニック食事法っていうのがあるんですよ。同化テクニック一体何ですかっていうんです、と思うんですけど、これ要は、膵臓に負担をかけないための食事法なんですよね。で、これもう仙人さんが本当もう何年くらいだろう、もう10年近くやられてるのかな、おそらく。やられて、で、仙人さんには師匠がいるんですよ。治療科の師匠さんっていうのがいらっしゃって。でもすごい実際に治療も何百人とか自然治癒やってきてる人、もうおじいさんたちですよね、要は。そう、そういう人たちにずっと習ってるんですよ。そう、だからストリートテクニックだから、学生さんとかがね、メガネクイックイってやって吐く息て、顕微鏡を見て、なるほど、これはこうなるんで、この理論でいけそうだね。ね。高橋くんどうかねとかね、そういう感じじゃないんで。
部下がいるんだ。
そう。 どうかね、これ。あ、教授、いいですよ、それはパチパチパチパチとかね。じゃあ、これ論文にしましょうっつってね、そんな感じじゃないんで、そもそも。
違いますよね。
そう、ちゃんとストリートでちゃんと治療をして、実際に治療の経験がある人から学んで、仙人さん自身も、ご自身も、その食事法をずっとやられていて、で、それで、そうです、そうです。すべて体験したものをシェアしてもらっていって、僕らが実践しているっていう、まあそういうもんなんですけど。
はい。
で、僕自身もそれやってて、何が違うかっていうと、例えばグルテンフリーの時だと、まあ小麦とか大麦とかライ麦を取るのをやめましょうっていう話だったじゃないですか。
はい。
そう。で、基本的には制限がゼロなんですよ。何食べてもいいんですけど、まあ、組み合わせを考えるっていう、そういう食事法で、単純にはその膵臓さんに負担をかけないための組み合わせなんですけど、それが。
はい。
で、その実践報告みたいな感じで、その詳細をちょっと音声でね、お話したいなっていうことなんですよね。
ああ、面白いですね、
うん。そう。だからまあ、これ完璧じゃないです。僕自身まだレベルが低い状態なんですけど、でも7ヶ月間ずっと毎日続けてみて、はい、自分で実際に感じてることとか、そういうのをちゃんとシェアしていったりとか、
うんうん、
で、これとこれはいいですよとか、いう話もできると思うんで。
はい。
だから、まだ僕もレベル的には低いんで、よくいるんですけど、あ、じゃあこれとこれは一緒に食べていいですかねって聞いてる人が結構いるんで。それちょっと困るんで、それはちょっと遠慮していただいて。まあやってみたらどうですかって話なんで。
そうですね。
あ、そう。
その証拠あるんですかとかね。
そういう人は、この音声聞かない方がいいと思うんで。
聞かない方がいい。
そう。で、まあ、ケンジさんがずっとやってて、で、仙人さんもやってて、で、その師匠もやってて、で、それでいいんだなっていうんだったら、まあ、信じれそうかなっていう人だけ聞いてもらえればいいって、そういう音声なんで。そう。だから、これ僕思ったんですけど、昔って僕グルテン食べると鼻水ジュルジュルってなったじゃないですか。
ああ、そうですよね。
そう。で、同化テクニックでグルテンを食べるとならないんですよ。そう。その組み合わせをちゃんとすると。だから、まあ、単純にもしかしたら、小麦アレルギーがひどいっていう人はそれでもなるかもしれないですよ。
もちろんそうですね。
うん、もちろんなるかもしれないし、ならないかもしれないですよ。そう。だからそういう感じで見てほしいんですよ。だから、答えを求めないで、この音声を聞いてもらいたいってそういうことなんですよね。
わかりました。
そう。そしたらできます、それ。答えを求めないで。
もう、無心になって聞くしかない
です図書館に行って調べます。同化テクニックは、膵臓さんと、とか言って、pH がとか言います。
なんか言い出しそうで、ちょっと面
白い。言い出しそう。そっか、うん。まあ、実践報告みたいな感じで捉えてもらえればいいんですよね。
そう
ですね。
はい。わかりました。
そう。で、得点4は何かって言ったら、これはなんか、総平さんから聞いた話で、まあ、タイトルだけ僕は言わせてもらうと、
はい、
2分で不安と恐怖を払拭するタッピング法なんですけど、何ですか、これ、総平さん。
これね、その、ツボがあるんですよ。
うん。
ツボがあるんですけど、その不安
と恐怖
が。
10万円の？10万円のツボですか、さっきの。
あ、そのツボじゃない。
あ、じゃない。
押したりとかするツボあるじゃないですか。
あ、押すツボね。はい。
そうですね。で、結局ですね、不安とか恐怖抱えてるときっていうのは、すごい、なんか胸に、なんていうか、もどかしさというか、なんか曇ったものっていうのが、胸のところに出たりとかしません？
あ、しますね。なんかギューッとなったりとかします。
ギューッとか胸が締め付けられるような、ああいう感じ、感覚あるじゃないですか。で、それが強くなればなるほど死にたいとかね、殺したいとかっていうところにこうなっていくわけなんですけど、その、まあ、手にある壺をこう、2分間ぐらいパーって目をつぶりながら刺激するんですよね。で、そうすると不思議なんですけど、その胸のこの、なんか煙たいもの、なんかギューッとしたものが一瞬にしてスーッと消えていくんですよ。
おお、すごいね。
めちゃくちゃ不思議ですよ。だ僕自身もやっぱ感情的になったりとかするときありますので、そういうときはもう電車に乗りながらでもやっちゃうみたいな。
そっか、周りの人はあの人何やってるのかなって気づかれます？
いや、そんな怪しい動きでもないので。
ああ、そっか。
そう。
なるほどね。
だから、どこでもできて、これさえあれば、なんか締め付けられたとか不安になったときを、まあ2分間、ちょっと、落ち着いたような感じでやるとまたスッて消えるので、うん、常に、うん、そういう不安とか恐怖ネガティブな感情をなくした状態で生活することができるっていうそういうものですね。
おお、素晴らしいですね。だからこれも多分同じだと思うんですけど、はい、まあ思考のレベルが上がっていないれば要は恐怖とか不安ってないんですけど、まだそこまで行ってませんとか時々やっぱりなってしまいますって言ったらこれを使えばいいと思うんですけどね。
いいですね。
そもそも、うん、そうで、でもね、 そういさんもいつも体験してて分かると思うんですけど、じゃあこれだけちょっと押してみます、押すって言って押しただけで、なんかそもそもその仕組みが分かったりとか、どうしてそもそも不安とか恐怖とかね、出てくるのかっていうのは分かった上で、認識した上でやらないと、効果がないっていう可能性もあるわけですよね。
それもありますね。
そう。だからそういう話も踏まえて伝播していくっていう、そういうことですよね。
そうですね。
はい。で、特典後は何なんですかって話になってくると、これは特別限定セミナーということで、何かというと、今まで、そういうサルトでもずっと言ってきたんですけど、今日音声一日中。一日かかってない
一
です
日
け
中
ど。
回
そう、まあ音
まあ長
声
いで
と
すけ
ね、
ど、長いですけ
そう、
ど。
長い間話してずっと言ってきたのは、やっぱ継続ってキーなんですよ。
めちゃくちゃキーですね。
そう、そういうさん、継続は力なりっていう言葉信じます？
100%信じますね。
石の上にも3年は。
信じますね。
そっか。ローマは一日にしてならずは、とです。
ああ、信じます、信じます。
ですよね。そう。だから継続しないと何にも生まれないってことなんですよね。でも、そういうさん、起死回生アカデミーの人とかに話を聞いたりとか、まあ、実際、日本中回ってインタビューもしましたよね。とか、あとスカイプやったりとかして、で、継続ができないっていう人多かったです。
や、もう多いですね。
何パーセントぐらいです、割合で言うと。
どうだろう。やってる人はやってるんですけど、ストイックにやる人はいるんですけど、でも本当に継続できているっていう人は多分5%とかそれぐらいしかいないんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね。何らかの理由でみんな辞めてしまうっていうことですよね。
あの時は
そ
やってたけど、みたいなね。
う。そう。まあ、継続っていうのは基本的にずっと続けないと継続にならないんで、
そうなんです
まあ、1
よ。
ヶ月とか2ヶ月とは継続にはならないわけですよね。
そうですね。
そう。で、継続の正体何なのかって開いてみると習慣なんですよね、要は。
そうです
習慣
ね。
ができてるかどうかっていうところなんで、で、僕らは継続が一応できてるじゃないですか、今のところは。
そうですね。
そう、できてるんで、じゃどうやって継続してるの？っていう話になってくるわけですよね。まあ、私なかなかできませんけどって言って、でも私根性がないんですとかね、言う人思うんですけど、実は誰でも継続できるんですよね。ある方法をステップを踏んでいくと。
すごいですね。
で、その継続っていうね、セミナーの音声をプレゼントしようかなっていうことですね。
すごいですね。
そう。これが特典1で、まとめると、5つの特典何かって言ったら、特典1でセミナー音声の配布。で、特典2で、覚醒ヒーリングコミュニティへのご招待。で、特典3で、同化テクニック食事法セミナー音声、かっこ、実践談。
実践だね。
そう。で、特典4で2分で不安と恐怖を払拭するタッピング法の音声セミナー。で、特典5で特別限定セミナー継続をプレゼントっていう感じですね。
素晴らしいですね。
そう。だからセミナーの音声も全部、セミナーっていうかセミナーに参加して、セミナーも全部聞いて、プラスこの5つの特典が全て手に入るってそういうことですよね。
そうですね。
そう。で、ここで、そろそろ質問来るのが、参加費いくらなんですか？で、そ
絶
んだ
対
け
気に
つい
なり
て
ますよ。
参加費いくらって話になってくるんですけど、そう。で、僕は、メンターに仙人さんっていう方がいらっしゃるわけですよね。何を習ってるかっていうと、まあ、一言で言うと、僕、人間について学び続けてるんですよね。
間違いないですね。
それは、なんかわかります、大江さん。バッ
そう
チ
で
リ。
すね。まあ、心理であったりとか、ね、人について詳しく知っていくっていうところですよね。
そうですよね。そう。で、僕自身が認識してるのは、まあ、人生の中で、まあ、この人間を知るってことは多分頂点だと思うんで、これ学び続けているっていうのもあるし、あとは健康体を得るためにも、まあ、ここまで散々話しましたけど、思考が頂点だと思うんですよね。で、僕の場合は、その仙人さんから、そういうのを軸、人間っていうものを軸に、まあ、自然治癒とか、コピーライティングとか、パブリックスピーキングとか、マーケティングとか、教育者のスキルとかね、いろんなことを学ばせてもらってるんですね。で、今はもう内面的、外面的にも、まあ、2年3ヶ月なんですけど、仙人さんに学び始めて。ここまで変わったのはやっぱり仙人さんのおかげであり、最初に音声をくれた宗英さんのおかげでもあるわけなんですよね。そう。で、これからも僕はその仙人さんっていう方をメンターとして、ね、尊敬して、なんていうかな、仰いでっていうのかな。尊敬して仰いで、まあ、学習、実践、吸収っていうのをしていくわけなんですね。でも、これって無料ではできないんですよ。
そうですね。
そう。ただで、仙人さん、おっつって教えてくださいっつって教えてもらえるわけではないんで。
非常に高額なね、まあ投資をしてきましたよね。
だから、まあ、時間とお金の犠牲が必要なんですよ、こういうことを学んでいくことには。だから犠牲なしに、まあ、今日話したお話とかっていうのを、僕があなたにお話しすることは、ほぼほぼ不可能なことなんですよね。で、宗平さんも同様だと思うんですけど、
そうです
で、僕はいつも最近すごく感じてるのは、犠牲なしに何かを得ることって不可能なんですよ。何かを得るためには何かを犠牲にしないと絶対に得られないっていうのがあって、だから、あれも欲しい、これも欲しいって全部手に入れるのは無理なんですよね。
ですね。
手に入れても浅いか。本当のなんていうかな、ここ、ああ、手に入れてよかったっていうふうにはならないんですよね。
ですね。まあそこの中に、まあ、ここで言ってたね、苦しみとか、うまくいかないこととか、そういう摩擦っていうのは絶対あると思うんですよね。犠牲っていうものはね。でもその中で乗り越えて進化していくっていうところっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますね。
で、なんか無料じゃないからって言って、もういくらぐらい投資してるんですかとかね。もう、額面を言えよ、額面よ、とかね。って言われたらちょっと 結構辛いところもあるんですけど。まあでも、ここ1年でいくら投資してるかというと、僕実は計算してみたら800万円ぐらい投資してるんですよ。
すごいですね。
そう、フェニーさんに800万円投資してて、まあ、この中にはね、もちろんそのセミナーに行くところの旅費とかも含まれてるんですけど、で、あとは、まあ、フェニーさんに感謝の気持ちを込めてあげたプレゼントとかもあったりとかして、そういうのも含めて、まあ、800万円なんですけど、で、僕が稼いだお金は何に使ってるかっていうと、大半は健康とスキルに投資してるんですね。だから、私利私欲のために、なんか、お姉ちゃんクラブ行こうとかね。なんか女買うぜとかね。そんなことは一切興味がない、そもそも。何かって言ったら僕進化に興味があるんで。
そうで
だ
す
からス
ね。
キルとか健康とかに投資していくってことをやってて、それをこれから続けていって、宗江さんご自身も起死回生アカデミーとか、起死回生アカデミーアドバンスとか、グルテンフリー2.0セミナーとか、洗脳食奴隷解放セミナーとかの中でお話いろいろされてましたよね。
そうですね。
で、あのお話ってのは無料でゲットしたかって言ったらどうです？
まあ、それは時間とお金かけてますよね。かなり 犠牲を払って情報を得てますよね。
そうですよね。だから、投資家の場合だと、日本を何回も往復してるし、実際に日本中を駆け巡って参加者さんにインタビューをしたりとかね。
そう
あ
で
と、
すね。
スカイプでたくさんの人とその時間を使って話をしたりとか、やっぱり時間とお金を犠牲にして、ここまでの音声で情報とかね、経験談っていうのをシェアしてると思うわけなんですよね。
そうですね。
で、それをちょっと念頭に置いておいてもらって、で、まあ、僕自身も今、そのビジネスの方で、年間個別コンサルっていうのをやらせてもらっていて、で、まあ、これは積み重ねてきたものなんですけど、今は、年間コンサルで個別ですよ。個別で120万円っていうのをいただいてるんですね、僕。
そう、すごいですよね。
実際に始めてますよね。
始めてます。
これなんか嘘なんですかとか持ってるんですかとかいう人もいるかもしれないですけど、1
い
年
や、
間で
本当で
一
す。
応 100、1年間で120万円もらってビジネスコンサルってさせてもらってるんですけど、で、これ最初から僕、今120万円に至ってるわけじゃないんですよね。最初は小さな勉強会っていうのを開いて、そこで無料コンサルとかから始めて、で、今になってるんですよね。だからそれは何でかっていうと、お金と時間を要は犠牲にして得たものなんですよ、要は。言ってみ
そ
る
う
と
です
ね。
ね。
だから、思考のテーマに特化した起死回生アカデミーアドバンスも、プレミアム会員は99,700円をいただきましたよね。
そうですね。
で、基本会員で、まあ、プレミアム会員なんですかっていうと、僕と東映さんのコンサルがついてるんですよね。
そうですね。
で、今はもう幻の企画で、プレミアム会員はないんですけど、
ないですね。
基本会員だけなんですけど、基本会員でも59,700円なんですよね。
そうですね。
で、さらに、洗脳食奴隷解放セミナーでは、添加物の詳しいお話を総営さんしてもらったりとか、あとは、参加費120万円の仙人さんの僕のシドニーセミナーで学んだ、その人生のテンプレートのお話をさせてもらったんですよね。
しましたね。
これが、参加費29,700円ですよね。
そうですね。
そして、まあ、今回の内容も全てないんですけど、まあ、僕が、仙人さんの参加120万円のスペインセミナーの内容ですよね。
そうですね。
その内容が要は覚醒ヒーリングテンプレートにも大きく反映してるんですけれども、 で、あとはセミナーの内容自体も、ここまでの、例えば、投資学とか実際の経験談とかを踏まえたお話なわけなんですよね。そう。で、宗英さんと僕で合わせると、多分金額で表現するのはあんまり良くないと思うんですけど、まあ余裕で1000万円は超えてるんですよね。
そうです
今回
ね。
のお話に関して言えばね、だからいろいろな経験が積み重なってきて今回の話が言えるわけですよね。
そうですね。
そう。だから費やした時間で言えば、時間で言うとプライスレスだと思うんですよ。
間違いないですね。
そう。で、今回の覚醒ヒーリングセミナーは、まあ時間やお金も全てショートカットして、核心の部分だけを凝縮して分かりやすく、東京と大阪で直接あなたにシェアするって、そういうものなんですよね。
そうですね。
そう。だから正直、僕自身のもう個人的な意見ですけど、参加費は正直10万円でもいいかなって考えるぐらいなんですよ。
そうですね。
1000万円、1000万円 使ってるんで。そう。だから、でも、それはね、その今までのセミナーのことをやってきましたね、宗英さんと僕で。考えると、やっぱ高額で、経済的な負担もちょっと大きいかなって思ってしまうわけですよね。
そうですね。
そう。なので、起死回生アカデミーアドバンスの基本会員ぐらいの値段、5万円はどうだろうかって考えてみたわけですよね。
そうですね。半分だったらいいんじゃないかってね。
うん、そう。でも、中にはね、いや、今健康だけの投資で結構毎月出費が多いんですよ、とか、あとは、金欠病ですって唱える人もやっぱいるわけですよね、中には。
そうですね。
そう。じゃあ、だったらね、前回の、洗脳職奴隷解放セミナーとね、同様の3万円ぐらいなら問題なそうじゃないかって思うわけですよね。
もうなんか、フェアだっていう感じですよね。
ですよね。そう。で、オンライン版っていうの結構買ってもらってるんですけど、実際のセミナーって3万円で確か80人ぐらいの参加でしたよね。
そうですね。大
うん。
阪、東京合わせて、
そう
そ
です
の
よ
ぐらいで
ね。
すよね。
そう。で、その時に言ってたのが、参加したかったけど、その時はちょっと経済的にっていう人も何人かいらっしゃいましたよね。
いましたね。
そう。ちょっと見送りますみたいな感じのことを言ってたんで。で、今回のね、セミナーの目的っていうのは、やっぱ、僕と宗英さんでね、その日本人の IQ を少しずつ上げていくってことで、まあそれは、宗英さんもそうだし、僕もそうだし、あなた自身も含めて、あなたの家族も含めてっていうことなんですけど、で、そういう思考改革をして、家族も守る最強の武器を持つっていう、まあそういうコンセプトなんで、まあそれはつまりさっき言ったように日本人の IQ を上げる行為につながっていく。そう。だとしたら、誰でも参加可能な価格にする必要があるんじゃないかっていう、そういうことなんですよね。
そうですね。
そう。だから、今回の覚醒ヒーリングセミナーの最終的な参加費は、10万円でもなく、その半分の5万円でもなく、3万円でもなくね、まあ、誰でも参加可能な9700円にします。
9,700円。
そう。まあ、1万円、札が1枚あったら、福沢諭吉さんが1枚で、セミナーを全部、120万円のね、僕が受けたセミナーの内容とかが入っていたりとか、宗英さんの知識とか経験談の積み重ねとかが入っていたりとかね、あるいは特典5つが全部入っていて、9700円。
覚醒ヒーリングテンプレートも手に入れてっていうことですよね。
そういうことになりますね。そう。これなら誰でも気軽に参加できるかなって思うわけですよね。
思いますね。
そう。そして、まあ、覚醒ヒーリングテンプレートで人生の残り時間をね、遠回りしないで、まあ、有意義に家族と過ごせるってことですよね。
です
そ
ね。
して、まあ、うん。参加者が自体がそもそも多ければ、この考えがやっぱ広がっていくわけですよね。
そうですね。
そ
やっぱりより多くの方にね、やっぱその思考、ね、真の思考の改革してもらって、バッチリとね、健康であり、ね、運動もできて、で、そして人に影響を与えられる、そういう方にね、なってほしいなって思いますね。
う。うん、そう。だから、拡散させるっていうこともやっぱり僕ら視野に入れてるんで、安くするっていうことで、あとはグルテンフリー2.0セミナーも9700円にしましたよね。
そうでしたね。
そう。で、障壁がやっぱり低いからたくさん参加してもらって、合計でまあオンラインも入れると300人以上入ってますよね。
入ってますね。
そうだ。ただ多分障壁を低くしたから入れたんじゃないかなって思うので、それでまあ広がっていけばね、すごく僕らの目的にもそうと思うんで、
そうですね。
そう。だからチャンスの入り口っていうのは大きくすべきだなっていうふうに思ったわけですよね。そう。思考レベルを変えてチャリンチャリン ていうのをやめたんですよ、それさ。
チャレンチャレン。
まあ、もともとやってないですけど。
そう。もういつも全力ではやってますけどね。
うん、そう。チャリチャリにそもそも興味がないっていうのがあって。
うん、
そうか。そう。だから、宗栄さんとかね、まあ僕自身が買われたのはやっぱチャンスをつかんで話さなかったからだと思うんですよね。
そうですね。
宗栄さんどうです？あの会社員時代で、その太ったクリスティーンに、なんか、ね、
ドラえもんの体型した。
ドラえもんの体型した。そう、なんかぐちぐちぐちぐちこう言われながらね、いやもう僕の人生はこんなもんなんだ。はい、IQ 下がる。恐怖。不安、ガタガタ、ブルブルってやってたのが、今ないですよね。
ないですね。もう毎朝下痢で、ね、会社に行ってから、トイレに駆け込んでたっていうことを、なんか懐かしく思います。
そう、それから考えても奇跡の未来ですよね。
そうですね。
そう、やっぱ思考が変われば、やっぱ人生変わるんですよね。
そうですね。
そう、あと目の前の色も変わるんで、そもそも生活していて。
そうですね。
そう、それを手に入れてもらいたいんです、どうしても、あなたに。
そう。
そう。で、まあ、今回のセミナーの参加方法なんですけど、どうやったら参加できるんですか、はい、っていうことになってくるわけなんですけど、まあ、この音声の下の一番下に赤くて四角い今すぐセミナーに参加するボタンっていうのがあるんで、
はい、
そのボタンの中央部分をマウスの上に人差し指をそっと置いてね、
はい、
で勢いよく一回だけカチッとクリックしてください。
はい、
そう。で、そうすると支払い、お支払いページっていうところに行きますんで、
はい。
そしたら、支払い方法はね、クレジットカードと銀行振込の2種類があるんですけど、
はい。
で、クレジットカードの場合は、あなたのお財布をね、どこからちゃんと持ってきて、カバンから出したりとかして持ってきて、で、お気に入りのクレジットカード、いつも使っているクレジットカードをさっと取り出して、で、その情報を要は、画面に入れていくってことをすればいいんですけど、
はい。
いまいちちょっと、やり方がわかりませんとかね、いうこともあると思うんで、僕の方で説明動画っていうのを用意しました。
はい、
そう、クレジットカードの支払い方法の説明動画と、あと銀行振込でやる場合も、まあすごい簡単なんですけど、一応説明動画っていうのを作りましたので、そちらを見ながらお支払いを続けてもらって、はい、で、うん、よし参加するぞっていうふうにしてもらいたいんですよね。
はい、
で、その参加がもしいまいちよく分かりませんとか、支払い方法分かりませんって言ったら、宗栄さんにね、ちょっとえばった態度で、あの、ちょっと参加したいんですけど、お金払って、ちょっといまいち分かんないですけどっていうふうに言ってもらえれば、宗栄さんが丁寧にね、優しく答えるんで。
はい、分かりました。
そう、はい。僕に多分そういうふうに送ってくると、もしかしたら無視してしまう可能性があるんで、宗栄さんにやってもらうっていうことで。
分かりました。はい、そうですね。
そう、そういう感じでね、やって、決済済ませてもらえれば、だいたい7秒後ぐらいに、あなたのメールボックスに、そのセミナーの案内ですね、場所とか時間とか、そういうものが届きますので、
はい。
で、セミナーの日にちまで待って、セミナー会場で僕と宗栄さんに会ってね、なんか僕らが、あいつらエバってるなとか、あ、約束通り黒い服着てきたなとかね、そういう感じで見てもらえればいいと思うんで、
そうです。
そう。で、あの、覚醒ヒーリングテンプレートとか、ね、自分の未来をこれから良くしていくっていうところにつなげていってもらいたいと思うんですけど、
そうですね。
ここで、うん、よし、小崎さん、ケンさん、私もね、思考改革をして、体一つで病気と無縁になれるスキルをマスターします。オスっていう人とか、あるいは覚醒ヒーリングテンプレート。
オスは言わないでしょみたいな。
言わないか、そっか。そっか。あるいは覚醒ヒーリングテンプレートが欲しいですとかね。
はい。
人間関係を向上させたいですとか、あるいはこういうのもあるんですよね。志の高い仲間に会場で実際に会ってみたいですっていう人、結構いるんですよね。
あとはそうですね、会って、それでコミュニティですよね。入って、うん、そこのね、意識の高い仲間とずっとつながりたいっていう、そういう人ですよね。
うん、そう、だから、本当にすごいいい機会なんですよね。
そうですね。
うん、なかなか健康志向の、本物の健康志向の人ってなかなか会えないというか、
うん、
そう、でもこの会場に来ればね、会えるし、その後もコミュニティを開きますので、ちゃんとオンライン上で。
はい、うん、
だからそこでちゃんとコンタクトを取って。
お会いしたいですね。はい。
はい、こうサポートを受けたりすることもできますんで、
はい。
まあ、ぜひともね、心を決めたっていう人ね、思考レベル上げますっていう人は、セミナーの参加を今すぐ決断して、で、東京に来る人は東京に来てもらって、大阪に来る人は大阪に来てもらって、僕と宗栄さんと一緒にね、頑張ってもらいたいなというふうに思います。
そうですね。ではですね、会場でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。